生よりお言葉をいただきます。
我々、リケンスフェローシップ、日本支部、の大会、今回、もまたですね、昨年は東京理科大学の、野田キャンパスの方でございましたが、今回もこの近くのですね、江戸川大学の方で、開催させていただくことになりました。この開催にあたりましては、江戸川大学の方から様々な形で、ご援助をいただきまして、深く感謝申し上げます。また学長の、市村先生、にもですね、この後ご挨拶をいただけるということで、私どもとしては大変名誉なことと考えております。ディケンズフェローシップは、ご存知のように、組織としては100年を超える、歴史を持っております。我々、日本支部もディケンズの生誕、生誕じゃないですね、没後100年を記念する、1970年に東京支部として発足いたしまして、その後日本支部というふうに名前を変えまして、すでに30数年のですね、歴史を刻んでおります。我々はその世界の中のですね、ディケンズ人として、このディケンズ、チャールズ・ディケンズの人と作品を愛する人間の集まりとして、さまざまな形でこの活動を行ってまいりました。で、今年もこの大会、春の大会と総会をですね、開催することになったわけでございます。で、今後、我々の活動といたしましては、2012年、というのが、チャールズ・ディケンズのですね、生誕、200年に当たります。すでに、ロンドンの本部の方ではさまざまな企画をですね、発足させておりまして、昨年、もう1年近く前でしょうか、ワーキンググループを発足してどういうことをやるかということをですね、考えているようでありますが、我々日本支部としても、その、2012年に向けてですね、何かやりたいなというふうに考えております。先ほどの理事会でもちょっと、ご提案申し上げたんですけれども、私たち日本支部の実力を示すためにですね、全て英語による論文集などはどうであろうか、などということも考えております。支部の会員の皆様のご協力を得まして、なんとかこの世界にですね、会数からしますと非常に大きな支部でございますので、世界有数の支部でございますので、その実力というものを示したいというふうに考えております。で、我々は学会としての要素を非常に強く持っているわけでございますが、一般の方々にもやはりこのチャールズ・ディケンズのですね、魅力というものをこれからいろんな形で紹介していく必要があろうかと思います。で、そのことが支部のですね、活動の一層の活性化につながるのではないかと思いますので、支部の皆様からのさまざまなご提案をお願いしたいというふうに考えております。で、本日は研究発表とそれから講演2つが行われます。非常に楽しみにしております。皆様のご協力をもちまして、活発な、大会になることを願っております。簡単でございますが、これでご挨拶とさせていただきます。
それでは次に開催校江戸川大学学長市村雄一氏より歓迎のお言葉をいただきたいと思います。
大学の市村でございます。本日は遠いところをこれだけ多くの方々がご参集いただきまして、ディケンズフェローシップの日本支部の大会を開かれるということで、私ども大変この伝統あるですね、会がこうして我が大学で開いていただくことを歓迎いたしております。大変ありがたく思っています。私ごとで恐縮なんですけれども、私は実は大学時代鉄道研究会というところに入っておりま 今でいうとオタクになるんですが、その頃はまだあんまりオタクでありません時代の研究会にありました。そこの少し遥か彼方の大先輩に小池茂さんという方がいらっしゃる。で、実は今回松村先生からですね、奈良大学の松村先生から小池先生は昔会長されてたというお話を聞いて、これはもうお引き受けしないといかんなということでですね、今回大変あまり何もできませんけれどもお引き受けしたと、こういう次第でございます。で、この大学ご覧になられてわかると思うんですが、全体で2000数百名の比較的小さな規模の大学でございます。で、まだ開学して20年弱でございますけれども、一応学部といたしましては2学部語学科、一つの方は社会学部といいまして、人間心理学科、それからライフデザイン学科、経営社会学科という3つの学科がございます。そのもう一つの方はメディアコミュニケーション学部と申しまして、その中にマスコミュニケーション学科と情報文化学科というのがございます。で、松村先生はこの情報文化学科の方のご所属になっておりまして、情報文化学科はどういうものかといいますと、やはりこれからのその特に21世紀は非常に国際的な時代になってまいりますし、そういう時にいろんなそのインターナショナルな交流ができるような学生を育てたり、あるいはこういう通信が発達してまいりましたので、なんとかいろんな形でのコミュニケーションを取れる人材を育成したいということで、やっておる学科でございますけれども、そこの先生をしていらっしゃるのが松村先生でございます。で、私も実は放送といいますか NHK というところにおりまして、長らくその番組の制作をしておりました。で、数年前にこちらの大学に来たわけで、メディア産業論であるとか、あるいはコミュニケーションなどの歴史などを教えてまいったわけでありますけれども、このディケンズという名前でございますけれども、私も最初伺った時はもう随分昔の彼方の中の記憶しかございませんで、クリスマスキャロルであるとか、お稲荷さんであるとか、あるいはデビッド・カッパーフィールドでしたっけ、コカフィール、今回テーマにも入ってございますけれども、そういう名前をおぼろげに思い出しながらですね、こういうあれだったかなと、ひょっとしてどこかのマスコミのジャーナリストも経験した人だったかなというふうな気がして、ちらっと見ましたらやっぱり新聞関係の仕事もしてたというふうなことで、それならこのマスコミ学科などのある当大学としても非常に関係があるのかなというふうに思って、大変嬉しく思っております。そんなことで放送局におりました関係で、私も海外に結構参りまして、ヨーロッパは嫌いじゃなかったので結構行ったんですが、実はたくさん外国に行く人たちがいるわけですが、その中でなぜかですね、パリが好きになる人とロンドンが好きになる人って分かれるんですね。で、これを私のはパリ派っていうのとロンドン派というふうに区別して、その中間というのはない、一見その二度物語風なんですけれども、で、私はそれで何派なのかと、お前は何派って聞かれると当然ロンドン派と思われるでしょうが、私はパリ派でございます。で、なんか向こうで仕事があるとですね、必ず行きかかりにパリに寄る、そういう人がパリ派で、例えばヨーロッパの東ヨーロッパに行っても必ずロンドンに寄って帰ってくるっていうのはロンドン派と言われます。私も今回そういえばディケンズは、イギリスだなと思いながらいたわけですが、実は数年前、もう7、8年前になりますでしょうか、私の中学時代の友人がですね、トヨタ自動車にいたんですが、定年で退職しまして、イギリスが非常に好きな男で、あそこの空港の近くにテームズ川でマーローという場所をご存知だろうと思うんですが、マーローという非常に風光明媚なところが気に入って、そこに奥さんと今永住しております。で、その関係で私も1年おきぐらいに、寄るようになりまして、泊めてもらったりして、コンプリートアングラーとか、あるいはストークから行きますと、それこそアポン・エーボンからですね、ブロードウェイのある、コツォールとか、あの辺りまで本当にあっという間に行ける距離で、 私もいろんな形で彼からイギリスの良さというのをいろいろ教わりました。ということで、パリ派であったんですが、若干そのロンドン派に今なっておりますということをご報告したいというのが趣旨でございます。まあ、そんなことで本日、まあ、イギリスの、まあ、奥深いですね、そういうその伝統ある国の、しかもそういう今からちょうど百何十年前でしょうか、さっきあの再来年なんかその記念祭があるとおっしゃってましたが、日本で言えば、まあ、幕末にあたるわけですけれども、その頃にああいったまあ小説を書かれ、あるいはいろんな活動をされた、そういう方の研究会がこうして行われることは大変あの私のとっても興味深いものであるということでございます。まあ、あの本日は何もできませんけれども、できるだけあのいろんなご議論をされですね、ぜひとも実り多い会になることをお祈りいたしまして、私の簡単でございますがご挨拶にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。